特集、湧出70周年菊池温泉街の再出発、リスタート。シーン1、温泉街の現状。このまま何もしなければ菊池温泉という言葉自体がなくなるかもしれない。菊池温泉街の今後を考える会議で、ある関係者はこう話しました。バブル期に最盛期を迎え、多くの団体旅行客で盛り上がりを見せた菊池温泉街。しかし、変わりゆく旅のニーズを捉えきれず、宿泊客は減少。バブル崩壊後、多くの宿泊施設が廃業に追い込まれました。にぎわいは薄れ、通りを歩く人も少なくなっています。そんな中、宿泊施設や飲食店、行政などが集い、温泉街の再生に向けた検討が始まりました。このままではいかん、これが最後のチャンス。今年で湧出70周年を迎える菊池温泉を次の世代に残そうと奮闘する関係者たちの思いに迫ります。写真があります。人通りがまばらな菊池温泉街、観光客は年々減り続けている。シーン2、観光客が押し寄せた菊池、温泉街の繁栄と衰退。最盛期には年間40万人が訪れ、活気にあふれていた菊池温泉街。そのにぎわいも長くは続かず、過去のイメージに縛られ苦境に立たされます。温泉街と共に過ごしてきた関係者に当時の様子を聞きました。桑畑が観光地に。菊池温泉の歴史は比較的新しく、泉源を発掘したのは昭和29年でした。当時の和布町の商工会長だった村川信彦さんや有志が町を発展させたいと官民を巻き込み、温泉開発に成功。桑畑だった小館寺周辺は一変しました。昭和30年には旅館第一号として和布会館が開業、大中小の温泉旅館建設が続き、軒を並べました。九州各地から車で 2,3 時間と地理的に有利なほか、菊池渓谷をはじめ観光名所にも恵まれ、県内有数の温泉地に発展しました。昭和50年頃には社員旅行などの団体客が宿泊者の大半を占めるようになりました。きらめくネオン、盛り上がる宴会。この時期、温泉街は人混みでまともに歩けなかったよと話すのは、菊池温泉観光旅館協同組合以下組合の岩永誠代表理事。毎週末、花火大会のような活気がありました。朝まで宿泊客の下駄の音が鳴り止まなかった。近所から苦情が来たから、音がしないよう履物をセッタに切り替えたんだよと当時を振り返ります。組合に加盟する宿泊施設は最盛期には25軒を数え、約2000人の宿泊客を収容できました。温泉街の近くには飲食店やバーが約80軒立ち並び、夜の歓楽街も形成されました。バブル景気の頃には絶頂を極め、年間40万人の宿泊客が菊池温泉街に押し寄せました。気づいた時にはお客さんの大半が男性ばかりになっていたと岩永代表理事は話します。菊池温泉観光旅館協同組合岩永誠代表理事の写真があります。温泉街存続の危機。そんな時代も長くは続きませんでした。バブル崩壊後は宿泊客は減少、多くの宿泊施設で経営が悪化しました。旅行スタイルが団体から個人へシフトする風潮も相まって、平成元年頃をピークに宿泊客の数は年々減り続けました。今のままではいけないという危機感がありましたと話すのは、菊池温泉おかみ夢の会の樋口和代会長。組合や行政などと一緒に九州一円の旅行代理店や各種団体を300カ所程度回り、宿泊客獲得を目指しました。他にも家族連れや女性客にも訪れてもらおうと、 平成16年から市内の町歩きや地元料理の振る舞いを始めたといいます。しかし減少した客足は思うように戻らず、多くの宿泊施設が廃業に追い込まれました。団体客を中心とした陥落的な温泉街のイメージが払拭できませんでした、と樋口会長。現在組合に加盟する宿泊施設は7件、温泉街にとって危機的な状況が続いています。菊池温泉おかみ夢の会樋口和代会長の写真があります。写真が2枚あります。昭和46年頃の建物はホテル新都元ワイフ会館、現在の写真は夢の湯花屋旅館、湯本旅館、丘の上の建物が月見殿ホテル、そして水仙閣です。マッチの写真があります。市立図書館のデジタルアーカイブでは、施設のマッチ箱や昔の温泉街の様子など画像で見ることができます。 QR コードがあります。菊池温泉の始まり、社用の町を救った村川さん。その昔、介護と医療の町として知られていた菊池、戦後は社用の町として廃れるばかりでした。そんな中、昭和26年に観光都市として発展させるために、温泉を掘削したいと立ち上がったのが、当時のワイフ町商工会長の村川信彦さんを中心とした有志たちでした。掘削事業に必要な資金は1000万円、協力金を募るために町内を毎日のように自転車で駆け回り、見事資金を調達しました。昭和29年に現在の東召喚寺付近で掘削を試みたところ、待望の温泉が流出。村川さんの功績を称えるため、昭和52年には名誉市民に選ばれています。2枚の写真があります。村川信彦さんの写真です。温泉流出の後、昭和29年12月にオープンした和比温泉の仮設浴場、和比会館内の公衆浴場が完成するまで利用された、その写真があります。菊池温泉薬師祭、受け継がれる思い。菊池温泉観光旅館協同組合では、初めて温泉が流出したことにちなみ、毎年10月30日を温泉流出の日としています。その日には温泉の恵みと温泉発掘に携わった人たちに感謝を込めて、薬師堂で薬師祭を開催。先人たちの思いは70年経過した今でも受け継がれています。薬師如来像に温泉の湯をかけ恵みに感謝する、その写真があります。
シーン3、再生に向けた道筋、崖っぷち温泉街を次世代に残すために。宿泊者が減少する菊池温泉街でにぎわいを取り戻そうと、温泉街リブランディング事業がスタートしました。魅力的な温泉地に生まれ変わるための取り組みが進んでいます。熊本の温泉地の再生モデルに、客が減り続ける温泉街、平成17年の市町村合併時の宿泊客は約23万人、その後右肩下がりで推移し、令和4年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあって約12万人と、合併時のほぼ半分にとどまっています。官民連携での取り組みは続いていましたが、効果は一時的、根本的な解決には至っていませんでした。そんな中、県が温泉を生かした地域づくりのために、昨年度から新たに熊本の温泉街リブランディング事業を開始。市は温泉街の魅力向上を目的に事業採択を進め、モデル地域に指定されました。観光資源を生かして熊本の温泉地の再生モデルになってほしいと、県の後藤圭太郎審議員、取材当時観光企画課は温泉街の将来に期待を寄せます。今年の3月には 再生に向けた菊池温泉街リブランディング基本構想を策定。基本構想をもとに旅館の経営基盤の強化や宿泊客が地元の飲食店で食事をとる泊食分離の推進、温泉街一帯の景観づくりなどの取り組みが進められています。写真があります。菊池温泉街の現状や今後について意見を交わす関係者たちの写真です。温泉×豊かな地域資源。今年の10月には周辺の自然や歴史、文化、食などを生かした体験と温泉を組み合わせた新・湯治のモニター調査を実施しました。従来の湯治のイメージである温泉入浴を中心とした療養に加え、菊池の自然環境や歴史文化などに触れることで、参加者のリフレッシュ効果を検証することが目的です。当日は外国人を含め、市内外から20人が参加しました。菊池渓谷での森林浴のほか、郷土料理作り体験や玉祥寺での座禅体験など、市の魅力を2日間で体験。各日の最後には旅館での入浴体験も行いました。温泉の泉質が最高だった。地域住民との触れ合いが楽しかった。新しい菊池の魅力を知ることができたなどと、参加者の評価も高く、全員がストレスが減ったと回答。今回の体験を家族や友人に勧めたいと感じた人が全体の8割を超えるという結果が出ました。温泉と地域資源を組み合わせて付加価値を高め、宿泊客の獲得を目指しています。子育て中の母親をサポートする産後ケア事業でも温泉街の旅館、ホテルを活用しています。温泉を使って育児に追われる母親たちに心身を癒してもらうのが狙いです。令和4年からスタートした事業で、市内の子育て世帯の育児ストレス緩和にもつながっています。写真が3枚あります。泊食分離。泊食分離を導入することで、宿泊施設の稼働率を上げ、飲食店の利用を増やすことで、町全体の活性化にもつなげる。美味しそうな料理の写真です。新・湯治。調査結果をもとに温泉の効能を科学的に検証。結果をもとに他の温泉地との差別化や旅行商品の開発につなげる。入浴を楽しんでいる写真です。産後ケア。赤ちゃんにベビーマッサージをする母親たちの写真です。温泉施設を活用した産後ケア事業の取り組みは全国的にも珍しい。ページが変わって写真が2枚あります。新・湯治で森林浴や座禅体験などを体験する参加者の写真です。入浴に加え周辺の地域資源に触れる体験をすることで菊池温泉の付加価値を高める狙い。菊池渓谷での森林浴の写真もあります。その他に景観整備に合わせてデザインされた提灯の写真があります。温泉街周辺の宿泊施設や飲食店の軒先を彩る。これが最後のチャンス。今の温泉街は崖っぷち。リブランディング事業が再生の最後のチャンスだと思っています。と話すのは、菊池観光協会の松野康代表理事。自身も菊池グランドホテルの支配人としてホテル経営に携わっていることから、今の状況に強い危機感を持っています。宿泊施設は観光の入り口、市全体の経済活力を高めていくためにも、菊池に宿泊客をはじめとする観光客を引き込むことは極めて重要です。と松野会長は続けます。これまでとは違った新しい視点を取り入れるために、若い世代の人たちとも話をしています。 次の世代に温泉街を残すために一人一人ができることをやっていきます。菊池観光協会松野康氏代表理事の写真があります。アドバイザーに聞くキーワード、リブランディング、温泉街が生き残るために必要なもの。写真があります。株式会社ビズユナイテッド宮口直人さんの写真です。リブランディング事業にアドバイザーとして参加しています。事業成功のためには次の2点が特に重要です。一つは、菊池温泉といえば〇〇〇といった全体のブランドイメージの確立。もう一つは、個々の旅館の具体的な個別ターゲットの設定です。これらがうまくマッチングしていけば事業が円滑に進んでいくと考えています。菊池温泉はとにかく湯量が豊富。こんなにたっぷりと源泉をかけ流しているのはあまり見たことがありません。泉質も肌触りが滑らかで魅力的な温泉地です。さらに菊池渓谷の自然や菊池一族の歴史、おいしい農産物など温泉以外の魅力もたくさんあります。温泉と地域資源を組み合わせ、他の温泉地との違いを出していくことが、これから生き残るために必要になってくるのではないでしょうか。シーン4、事例から探る解決の糸口。再生のヒントは官民連携。再生に向け歩みを始めた菊池温泉街。同じような規模ながら官民が連携し、魅力的な温泉街に変貌した長門湯本温泉、山口県長門市の関係者に話を聞きました。長門市役所松岡雄二主査、写真もあります。危機感の少なかった当事者。長門湯本温泉は山口県で最も古い歴史を持っています。昭和59年には過去最高の宿泊客数を記録。しかし他の多くの温泉街と同じように団体客が減り、にぎわいが失われていきました。こうした危機的状況の中、平成28年に大型リゾート運営会社と協定を締結。公衆浴場や遊歩道など温泉街の中心施設を整備するマスタープランを策定しました。しかしまだ宿泊事業者や飲食店などの地元の人には、行政とリゾート会社が何とかしてくれるという空気があったんです。観光業は街づくり。市の土地をどう開発するかの検討や住民の合意形成などは行政にしかできないこと。でも施設を整備してもそれが赤字になってしまっては意味がない。私たちはあくまで支援する立場として、事業主体は民間に任せる方針でプロジェクトを推進しました。地域住民とは徹底的に話し合いを続けました。思いが伝わり、平成29年には旅館の後継者を中心とした民間事業者出資のカフェがオープン。温泉街に新店舗ができたのは20年ぶりでした。以降、現在までに17の事業所が新たに開業しています。官民一体となって事業を推進する、それが長門湯本温泉の特徴なんです。観光業は外貨を獲得して事業者が潤うだけでなく、地域住民が外部の人と交流する貴重な機会、また旅行でその町に来てもらうことで関係人口の増加、ひいては移住にもつながる可能性があります。観光業は町づくりの一環といっても過言ではありません。宿泊施設が集まる温泉街はその核になるものです。だからこそ地域住民が中心となった再生を進めることが必要だと考えています。長門湯本温泉、山口県で最古の温泉地。近年は町全体の再整備が進み、立ち寄り湯や川床テラス、町中を照らす幻想的なライトアップの演出、 次々と進出する新しい宿泊施設や飲食店、商店と歩いて楽しい温泉地に変貌している。写真が3枚あります。1、長門湯本温泉の全景。2、ライトアップされた竹林の階段。3、温泉街の中心を流れる川には遊歩道や川床、飛び石などを整備。写真提供、長門市役所。
シーン5、地域住民の思い。菊池温泉街の明かりを消したくない。温泉街を残したいと考えているのは旅館の経営者だけではありません。強い思いで温泉街を盛り上げようと活動する人たちに話を聞きました。再生に向けて全力を尽くす魚屋夢二、神田裕樹さん。神田さんの笑顔の写真があります。菊池温泉街リプランディング検討委員会に委員として参加しています。菊池で生まれ育ち、ワイフの商店街で飲食店を開業して17年目です。温泉街に近いため、通りを歩く浴衣姿の宿泊客をたくさん見てきました。最近はめっきり少なくなり、商店街も空き店舗が増え、ずいぶん寂しくなっています。もし旅館の明かりが消えてしまったら、観光客はより集客力のある地域に流れてしまい、菊池に来る人はますます少なくなります。だからリブランディング事業の成功はこの町が盛り上がるため絶対に必要なもの。人が消えつつある菊池に人を呼び戻す重要な手段なんです。旅館、飲食店、市民、行政が一丸となってこれからもっといろいろと仕掛けていきたい。みんなで取り組めば菊池はもっと良い方向に変わっていくはずです。そのためにできることは何でもやっていきたいと思います。会議で意見を話す神田さん、思いをぶつけ合いながら菊池を盛り上げたいというその写真があります。たくさんの人に魅力を伝えたい。ボードゲーム喫茶シンキング高本理香さん。高本理香さんの笑顔の写真があります。幼い頃から温泉街にある旅館の温泉に通っています。県外から友達が遊びに来た時は必ず菊池温泉に案内しています。泉質が最高だね、足湯がたくさんあって楽しいなどと評判がいいです。私は大学時代に県外に出ましたが、卒業後帰ってきたのはこの町と菊池温泉が好きだから。もし亡くなってしまったら市街に引っ越してしまうかもしれません。温泉街のノスタルジックな雰囲気も大好き。一方、女性が気軽に入れるお店が少ないとも感じています。おしゃれな店舗がもっと増えれば、若い世代のお客さんがもっと来てくれるんじゃないでしょうか。私も微力ながら菊池温泉の良さを知ってもらえるよう、宿泊施設と提携して、経営店舗のイベント来場者に温泉チケットを配布しています。市内外問わず、もっと多くの人たちに魅力を伝えていきたいですね。写真があります。菊池温泉街にある足湯で友人たちと談笑する高本さん、その写真です。シーン6、新たなスタート。リブランディング事業が目指すもの。温泉街を包む新しい光。こんな温泉街初めて見た。観光客の人と交流できたのが楽しかった。10月5日6日に行われたほろ酔い明かりでは、訪れた人たちが幻想的な雰囲気を楽しんでいました。夜の新たな景観創出に向け、温泉街の道沿いをライトアップするという初めての試みです。過去のイメージを払拭して温泉街の新しい姿を見せたいと、宿泊施設や飲食店、地元、行政の関係者が一体となって作り上げました。同時開催のイベント温泉街ではしご酒も大好評。2日間で約1200人が来場し、参加者は近隣の飲食店巡りを楽しみました。音楽ライブも行われ、いつもとは違った温泉街に楽しそうな笑い声が響き渡りました。大切なのは暮らしそのもの。 温泉街では再生に向け、日本名湯百選に選ばれた温泉だけでなく、自然や歴史、文化、食といった菊池の暮らしそのものを組み合わせ、官民が連携して新たな魅力創出に取り組んでいます。地域全体で訪れる人たちをもてなすこと、そして地元の人も楽しいと思える街にすること、そうすることでさらなる交流が生まれ、また訪れたいと思ってもらえるような魅力のある温泉街になっていくのではないでしょうか。菊池温泉湧出から70年、次の世代につなげるために新しいスタートを切りました。写真があります。ライトアップした召喚寺前、地域の食と周辺散策を組み合わせたイベントなど、今後も人を呼び込む取り組みを進める。問い合わせ先、観光振興課、電話 0968-25-7223